祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。主よ、こうして祈り、またこうして御前におらせていただきながら賛美をしつつ、あなたが99匹を置いて一匹を探し求め、そして担いで運んでくださるお方であることをこうして思わせていただいておりました。イエス様、この日本の国の 99% があなたを知らないその中で、 99% が喜ぶことではなく、主よ、あなたを慕い求める者をあなた選び出し救い、神様贖い作り変えてくださって、私たちを今日も担いでくださっていることを覚えます。イエス様、感謝をいたします。主よ、それぞれが追うべき十字架を私たちは与えられていますが、それでもその下に永遠の手があって、あなたが運んでくださっていることを思うときに、主よ、心から感謝をいたします。すべて重荷を負っているもの、疲れたものは私のところに来なさいとおっしゃってくださる主が、神様担ぎ運んでくださり、また神様私のには追いやすくと神様おっしゃってくださる、その軽いあなたの十字架を追って歩ませていただくこの生涯でありますが、イエス様、ありがとう、感謝をいたします。運んでくださり、また導いてくださり、道を教えてくださり、整えてくださり、神様励ましてくださることを感謝をします。今日この礼拝にお集いになる方々の中で、大きな責任を負っておられる方々が、その重荷を負ったまま、また神様、その責任を負ったまま主の前に来ることができますように、私がいなければこの会社はと、また私がいなければこの家庭はと、神様、そのような重荷を負うその中にあって、また私がしなければこのミニストリーや教会はというような責任を負う方々の中で、神様、どうぞ主よ、この礼拝の朝、あなたの前に来て、そしてあなたの前に荷を下ろし、主よ、あなたに運んでいただくことをもう一度神様恵みの中で確認をさせてくださり、もう一度神様、日々追うべき私どもの十字架を追わせていただく力をあなたが与えてくださるようにと願います。主よ、神様、感謝をします。呼ぶ気を通してあなたが導いてくださる御言葉と教えと知恵と、そしてイエス様のお姿を神様どうぞあらわにしてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。おはようございます。感謝をいたします。今日、悲しみに悲しみが重なってもという題の下でメッセージを取り継いでいきますが、呼ぶ記の最初の1章と2章のところから御言葉を取り継ぎたいと思っています。呼ぶという人がどういう人物であったか、よく知ってるという人もこの中におられるでしょうし、呼ぶとヨナが混ざって、ああ魚に飲まれた人ねってなってる人は、呼ぶとヨナ両方読んでください。お願いします。呼ぶという人は大変潔癖で、そして潔白で、そして正しく信仰深く悪から遠ざかっていた人だったということがあらわになっています。皆さんがお調べになるとわかると思いますが、この呼ぶ記の呼ぶの時代は相当昔です。相当昔です。皆さんが思っているよりももっと昔です。信仰深く悪から遠ざかっていたこの呼ぶが、神様を恐れる信仰を持っていたということが、ことごとくこの一章の神様の御言葉の中からあらわになっています。誠実な人であったということまで主ご自身が呼ぶを称しておっしゃっておられます。しかしその呼ぶにサタンが目をつけたというのが、この呼ぶ記の始まりであります。これは物語ではありません。歴史であります。サタンは歩き回り、地を歩き回り、そして誠実だと言われていた、そして潔白だと言われていた、悪から遠ざかっていた、自分の子供たちが罪を犯したかもしれないからと、聞いてもいない分かってもいない事柄についても生贄を捧げるほどの、そのような呼ぶに目をつけて、そしてこの呼ぶのことを何とかして呼ぶの信仰を台無しにしたいと願うサタンの姿が 一章に書かれている姿であります。そしてこのサタンが神様のところに来て、そして神様に問いかける、言うなればチャレンジをすると言ってもいいかもしれません。試す、試みる、そういった事柄をサタンが主に対してするのであります。ヨブはこの時豊かな神様からの祝福を受けて、東の国、とにかく大富豪だったということが一章に記されているわけであります。東の人々の中で一番の富豪であったというのが一章の3節に書かれていることであります。そしてその一章の中でサタンがお前はどこから来たのかと主がサタンに問われたときに、サタンというのは悪霊どもの親分ですね、一番の親分です。古い蛇とも称されていて、黙示録には幾度も繰り返し出てくる、その竜という名前で出てくるものであります。そのサタンが地を行き巡り、そこを歩き回ってきましたと書かれています。今日別にサタン論について細かく話すつもりはないんですけど、これだけ言おうと思っています。サタンは偏在って言いますけど、どこにでもいるわけじゃないですからね。こういうことを間違えて、サタンって神様になりたいんですよ、神じゃないのに。なので神様の真似をして、そして神様であるかのように思わせるのがそのサタンの働きの一つです。神様は全知全能、偏在、すべてを知っておられ、すべてがおできになり、どこにでもおられる方です。サタンはそうじゃありません。けれどもサタンは自分が全知全能、偏在であるように思わせること、あなたにきっと、あなたがそう思ってるんだったらもうすでに騙されています。サタンは全知でもなく、すべてを知っていません。全能でもなく、すべてのことができるわけでもありません。あなたよりは強い、私たちよりも強いけれどもそうではない。そして地を歩き回ってきましたと書かれていますが、移動しています。偏在ではありません。続けていきます。サタンが神様に対して、ヨブに目を止めたかって、彼は悪から遠ざかっているのにって言いますと、おっしゃいますと、そうするとサタンが、いや、ヨブはいたずらに神を恐れましょうかというわけです。理由なくしてあなたを信じているんじゃないって言ってるんです。目的なくして神を愛してるんじゃないって、結局ヨブはあなたから何かが欲しくてあなたを信じている、それだけだというわけであります。いたずらに信じているんじゃないと。ヨブがあんなに信仰深いのは、ヨブがあんなに祈るのは、ヨブがあんなに取りなしをするのは、ヨブが主の言葉に開かれているのは、あなたが主、あなたが祝福しているからじゃないですかというわけです。彼の信仰は繁栄の神学そのものだというわけです。神様が人を物質的に祝福し繁栄させる、だからヨブは神様を信じているのだというふうにして、悪魔は主にチャレンジをしていく。だからもしも繁栄を取り去れば、彼はつまずいてこういうに決まっている、神なんていないと、歴史の大勢の人たちがさまざまな困難や試練や病や事故や怪我や、あるいは大事件や、あるいは悲しみが豊かに起こるような、そういった事柄を目にしたときに、口を揃えて言った神なんていないっていうのをヨブもやるはずですって。ヨブも彼らと同じようにご利益を信じてきているんですからというわけであります。だから繁栄を取り去れば彼はつまずき、神なんていないというはずですよと。神様は、いや、ヨブの信仰は繁栄の神学じゃないと。富もある、家もある、金銭もある、車もある、ごちそうもある、けれどもそれが理由で私を信じているんじゃないと、はっきりと神様はこのサタンの考え方に対抗していきます。彼は私を愛しているのだというのが神様の身思いだったはずです。 ヨブは私があげるものを愛しているのではなくて、その与え主なる私を愛しているのだと主は知っておられた。もしもあなたのところに、あなたがご結婚されているとして、しかも裕福だったとして、あなたのご主人はあなたの財産目当てだというような言葉を誰かが耳に吹き入れたら、あるいはあなたの奥さんはあなたの財産目当てであなたと結婚したんだ、あなたのことを愛しているとは言うが、それは嘘ですよと誰かがあなたにそんな間違った考えを吹き込んだらどうでしょうか。主に対してサタンがしたのは今言ったことと全く同じことであります。お金目当てですよ主よって。そうしますと主は、ではあなたに持ち物を任せようと主は許可を出されます。ヨブの信仰が、ヨブが神を信じているの、神を愛しているのが物や物質や財産目当てでないことを、神様はサタンの目の前にお見せになることを願われた。そしてサタンに持ち物を任せようと悪魔の働きを許可します。主の許可なしには悪魔も働くことができない。こうした主の主権を私たちはここからも見なくてはなりません。しかしこれはまた別のメッセージになります。続いていきます。悪魔は許可を受けて、その許可書に印鑑を押してもらって、そしてそれを片手に出かけていって、ヨハネに書かれている通り、悪魔の働きは盗み殺し奪うことと書かれていますが、その悪魔の特徴を駆使してヨブの持ち物に手をかけていきます。そしてヨブの持ち物、ヨブのしもべ、ヨブの家族、ヨブの家、ヨブのビジネス、こうしたものが一瞬にして、しかも違う場所で同時多発的に失われてしまったのであります。あたかもあの豚の群れに入ることを許してくださいと言った瞬間に、許可をされた瞬間に崖を崩れていって崖から落ちていった、そして命を落としていった豚の群れのように、主が許可を出した瞬間に悪魔出ていって、これらのやりたいと願っていた彼のファンタジーをことごとく現実にしていきます。そしてヨブの持ち物に触れていったのであります。およそ目に見えるもので、ヨブが失うことができるものは全て失った。次から次へとヨブの家族にこういうことが起きました、ヨブの家にこういうことが起きました、ヨブのしもべにこういうことが起きましたという知らせがことごとくヨブの耳に知らせとして入ってきます。その悲しみの中からヨブが口にしたその言葉は彼の心の中身です。心にあることを口が話すと書かれていますから、ヨブが口にしたその心の中身は、私は裸で母の胎から出てきたと言ったのであります。もともとは無一文じゃなかったかと、そんなことは私には慣れているという、そういうことが言うことができる方もいるかもしれません。誰だってもともとは裸一貫だと、何も持たないものだったんだと、そして何を持っても天国に行くことはできない、全てこの地上に置いていかなければならない、これでいいじゃないかとヨブは歌うわけであります。そして私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろうと、そしてこう歌うのであります。主は与え、主は取られる。主というお方は与えるだけのお方ではないということがヨブには分かっていたのであります。 主というお方は人からおとりになることがおできになる方であって、主が与えても主の素晴らしさは変わらず、そして兄弟姉妹、主が取っても主はそれでも素晴らしいお方であることに変わりはないのであります。主は善にして善を行われるお方であります。この方がなさることに間違いはないのであります。多くの人々が、それこそ歴史の中で私たちの指では数えることのできないような数の人々が悲しみに直面したときに、主はどこだ、神などいないと叫んだ、その叫び声の中でヨブの歌はここで響くのであります。主はおられると、主は与えてきてくださったが、主は今おとりになった、主は与え主は取られる、主はいなくなったことがない、主の皆は褒むべきかなと歌うのであります。主は今も賛美を受けるにふさわしい方だと、ハレルヤと今こんな時でさえ言われるべきお方なのだということを歌うのであります。主が素晴らしいお方であることは1秒だって変わったことがない。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。あなたが失うときに、あなたがなくすときに、またあなたが手に入れられないときに、あるいはあなたが手に入れるチャンスを永遠に失ってしまったときに、それが物であっても命であっても、あるいはお金であっても、あるいは目に見えるもの、手で触れられるものであったとしても、そうしたものをあなたが失ったとき、それでも主は間違ったことをしておられるのではないのであります。今ここでそれを信仰にあって受け止めることができる方々もいれば、やがての天の御国で全てのことが分かって理解できる方も、またやがての天の御国で完全に罪が消えて神に反逆するものが一切消えた中で、それを受け止めることができる方もこの中にいると思います。しかし神の国はあなたの中で始まっているから、これを受け止めることを今日は進めます。あなたが持っていないとき、あなたが不足を感じて足りないと思うときに、それでも主は間違っておられないのであります。主が素晴らしいことには1秒も変わりがないのであります。だから愚痴をこぼしてはなりません。だから愚痴をこぼしてはなりません。まるであなたの心の中がコーヒーカップいっぱいに入った不平や不満で、それをお盆の上に乗せて急いでここに来てって言われてる時のようにこぼれそうであったとしても、しかし愚痴をこぼしてはなりません。なぜなら間違っているのは神様ではないからです。間違っているのはいつもあなたじゃなくて私たち人間の方です。これは21世紀になってからこういう自己反省とかっていうことが一気に消えたように思います。キリスト教会を見渡していても、救われてから30年間この教会、そして日本のキリスト教会見てきましたけど、この5年ぐらいで一気に人間が悪くないというような風潮がまるで嵐のように吹き荒れているのを見ます。兄弟姉妹、間違ってはいけません。それは世です。この世と調子を合わせてはなりません。 主は間違ってないのであります。いつも悔い改めに導かれなくてはならないのは弱い私たちの方であります。ヨブに残されたものは三つだけになりました。彼の身に手を伸ばすなと言われて、そしてサタンがもう一度声をかけていくわけですよね。彼はなお自分の誠実を固く保っているじゃないかと主がサタンに言われます。ほら見ろと、あなたはヨブが繁栄繁栄って言って繁栄させるから信じてるって言ったけれども、今彼は一文なしで、そして一人あの荒れたテントの下に、破けたテントの下に横たわっている。でも彼は自分の誠実信仰を失っていないよと、そうおっしゃると、しかしサタンはいやまだわからないじゃないですかと、繁栄っていうのは別にお金だけのことじゃないんですよって、健康だってそうですよって、商売繁盛家内安全あと何ですかって、身体健康って、ご利益宗教がお金だけのこと言ってるわけじゃないでしょうって、あと体の健康が残ってるでしょうって、あなたが触れるなって言うから私は残しておいたヨブの健康ですけれども、彼はねその健康にすがってますよって、ご利益のために信じたことは間違いがないというわけであります。すると主は彼をお前の手に任せる、ただ彼の命には触れるなと許可を出されるわけであります。ヨブに今残されているものは3つです。健康と、そして命と、そしてヨブの妻です。この許可が出された直後にヨブは悪性の種物に取り囲まれて苦しみの中で闘病生活を始めます。病気になれば信仰の弱い人々、あるいは偽の信仰を持っていた人たちは、神なんているもんかと信仰を捨てていったはずだと、信仰を捨てていったヨブもそうなるはずだと、サタンはヨブの体に手を伸ばしていきます。命に触ることはできない、そこは垣根で守られている、その外だったらやりたい放題だと攻撃がヨブにのしかかっていきます。ヨブが持っていた健康が失われます。健康、命、妻のうち健康が損なわれると、なんとそばにいた妻までも神を呪って死になさいと言い始めます。もう命しか残っていないんです。ヨブは生きているだけです。物質もないし健康もない命には価値などないと妻が言った。これは悪魔の声です。まあ、妻が悪魔なんじゃなくて、絶対に悪魔がその妻を用いて語ったんだと私は信じています。なぜなら悪魔の声と主の声の見極め方は命を大切にしているかどうかだからです。神を呪って死になさいと、そうすれば楽になる。しかしヨブは魂も、そしてその地上の命も主の前に怒りを持って叩きつければ失ってしまうことが分かっていながら声をかけていく。私たちはいつも覚えてなくてはなりません。神様に対して怒っていいというのは教会の声でもなくキリストの声でもありません。あなたが今そんな風なのはあってはならないことだと、その怒りを神の前に叩きつけろというのはキリストの声ではありません。私たちは悪魔の声と神の声との 見極め方ができるようになっていなくてはならないのであります。もちろんそのような誘惑に屈した人々が皆永遠の命を失ったかということは、そういうことは聖書には書かれていません。しかしいつでも覚えてなくてはなりません。私たちは物質がなくとも生きていかなくてはなりませんし、健康がなくとも生きていかなくてはなりません。およそ繁栄が私たちの生きる目的ではないからです。繁栄は祝福としてあなたに与えられていますし、あなたに与えられます。これからもそうでしょう。主が思わぬような、私たちが蒔いたものでないものを刈り取らせてくださることは幾度も繰り返してあなたの人生に起きていきます。しかしそれがあなたの人生の究極的な目的ではありません。私たちの目的は十字架であります。主が私たちを救ってくださった、そして主は私たちに十字架をお任せになっておられる。それが病を持ってであろうと、あるいは貧しさを持ってであろうと、あるいは豊かさを持ってであろうと、健康を持ってであろうと、私たちは追って歩くのであります。そして主の栄光を、その十字架を運ぶことで表していくのが私どもの究極の目標であります。十分に悲しみを味わい尽くしたと思っていたのに、悲しみに悲しみが重なっていきます。妻も理解せず慰めてくれない、友人たちも理解をせず私を責める。その時にヨブは何と口にしたのか。しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかったと聖書は書いているのであります。ヨブは強がっていたのでしょうか。ヨブは嘘をついて自分を騙していたのでしょうか。そうではなくて、彼が神様を愛し信頼し敬いすがっていたのは、お金をくれたからでも、ビジネスを成功させてくれたからでも、昇進させてくれたからでも、家族を守っていてくれたからでも、子供が思うように成長していたからでもないのであります。それはまた健康でいられたからでもなかった。健康でいさせてくれる神を愛していたのでもなかったのであります。彼が神を信じていたのは、ただ神が神であられたからであります。神様が全知全能で偏在で主権を持っておられ、すべてをすべ収めておられ、何をしても正しい方であることを彼が疑っていなかったからであります。私たちを恵みと憐れみを持って生かしてくださり、私たちがこの素晴らしい主に対して罪を犯している、そのような罪をことごとく許してくださり、私たちを悪から贖い取って助け出してくださり、また永遠の命を与えてくださる神様が塵の中に立って、そして私は知っている、私を贖う方は生きておられと、ヨブはこれを知っていました。やがてヨブのこのすべての悩みを贖い取って新しく変えてくださる方がおられるということをヨブは知っていたので、神を信じきっていたのであります。物をくれていたからではありません。物を取られても主の皆は褒むべきからなのであります。健康を保っていてくれたからではありません。たとえこの体が大きくバランスを崩して、それが人生初めての経験であって大きく驚いたとしても、主が主であられることには何の変わりもないのであります。私は 主が主であることを信じている。これがヨブの信仰告白であります。それが一番嬉しいと。主がお与えになる方であることが嬉しく、主がおとりになる方であることも嬉しいと、ヨブはこうして神信仰を失わずに保っていくのであります。主は幸いをあなたにくださることがあります。でも災いをくださってもいいのであります。なぜなら主は主だからであります。そしてそこには何か深いご計画があり、その道は私たちの道よりも高い、私たちが手も届かず見ることもできない、把握できない、理解できない。しかしそれがなくては神ご自身の栄光とあなたの祝福はありえないような道がそこに用意されているのであります。その計画は災いで終わるものではありません。将来と希望と与えるためのものであります。主は間違っておられないのであります。あなたが間違っている、主はミスを犯しておられると思うような時もミスをしておられないのであります。分かっていないのはこの小さな小さな私たちの方なのであります。災いを下される神様は不正ではありません。何も間違っていないし、私たちには起こる権利はないのであります。そもそも兄弟姉妹、そもそも創造主に対して、永遠の創造主に対して反逆をしたのは人間の方で、汚れの何一つない永遠から永遠におられる聖なる方に対して、この土の塊、炭素の塊が作ってくださった主をバカにして神になろうとした、その瞬間に滅ぼされて消えていなくなっていてもおかしくなかったのに、ありえない忍耐と、ありえない愛と、ありえないほどの憐れみと、そして信じることができないほどの恵みを豊かに注いで、あなたを助けて、あなたを守っておられ、そしてご自身が身代わりになって、そのすべての兄弟姉妹、数えることのできない数と、下を見通すことのできない深い罪の、そのすべてを十字架に負って死なれ、そしてご自身の罪のなかった、完全に律法を守り行われて、すべての正しいことをするのを私たちにとって良いと言われた、そのすべての義をまるであなたがしてきたことのようにしてくださり、そしてあなたを救い許してくださっているのであります。そして兄弟姉妹、あなたのことを許しきってくださる、救いきってくださる方なのであります。神様がどれほど清いお方であるかが分かっていれば、そして兄弟姉妹、私が、そしてあなたがどれだけ自分が汚く醜く罪だらけで、栄光からほど遠く惨めて悲しくておかしくて消えてしまっておかしくない存在であることがほんのわずかであっても分かっていれば、私たちは幸いだけを神から受けるべきで、災いを下す神などはいないのと同じだというような考え方はほんのわずかでも出てこないはずなのであります。悲しみに悲しみが重なった、私は悪くないのにではないのであります。私たちはすでに、もうすでに悪い罪人の頭なのであります。でも兄弟姉妹、そしてここにおられる人々、聞いてください。なのにまだ生きている、なのにまだ生かされている、なのにまだ微笑むことができ、なのにまだ人生の目標が与えられている、なのにまだ語り続ける神の御声を聞き続けている、御言葉の飢饉に会うことなく生かされている、そしてなのに救われているのであります。なのに神様に 選ばれて神の子とされ、神の養子縁組を受け、決して捨てられない、そのようなことをされているし、御国の相続者とされ、かつ御使いをも裁く者とされ、選ばれ信仰を受け、イエスに出会い、優しくされ愛され、足を洗っていただくほどに仕えていただき、神に仕えていただいて、世の終わりまでいつも一緒にいるという聖なる嘘をつけない方のお約束を身に受けているのであります。なのに神を呪って死にたいというのであれば、その愚かな女があなたの心の中にいたとしても、あるいは外にいたとしても、こう言わなくてはなりません。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。災いがあっても、本当はそれが私たちにふさわしいのであります。もっと深いひどい災いが、しかし主はそれをとどめて今の私たちへと変えてくださっている。悲しみに悲しみが重なっても、それでも兄弟姉妹、あなたが持っているその信仰は間違っていないのであります。もしかするとあなたがこの世界をそうした悲しみを持って見てしまう、その視点、それはもしかするとあなたが正しくこの世を見ている証拠なのかもしれません。聖書を読み信じると目が覚めるんです。夢から嘘から目が覚めて、真理に目が開かれる。その目であなたが世界を見た結果、悲しみを覚えているのかもしれません。しかし主がすべてを支配しておられ、しばらくのうちには約束のものをあなたに与えてくださる。約束のものを得るのに必要なのは忍耐ですから、あなたが忍耐を持って待つなら、それがたとえもし遅くなったように見えても、遅くなってもそれを待て、それは必ず来ると言われる主のお約束を待ち望むのであれば、確かに聖書には主はあなたを恵もうと待っておられると書いてあるのですから、主はあなたを恵んでくださる。それはこの地上でかもしれませんし、後のようには確かであります。ですから生きていくのであります。物はなくとも、健康もなくとも、若さももう取り返せなくとも、そして生きることにその価値を見出すことができなくとも、世の人たちが持っているような価値観で生きていってはなりません。生きていくのであります。生きて主をもっと知ろう、主をもっとよく知るのであります。そして使わされて主を伝えていくのであります。勉強を伝えるのではありません。生きておられる主の恵み豊かさや、七を七十倍まで許す、その許しの深さや、また愛や、またそばにいてくださる美しさや、またその慈しみと恵みのすべてをあなたの人生を通して伝えていくのであります。これも言わなくてはなりません。生きていくのであります。そして自分を知るのであります。どんなに自分が夢を見て自分は立派だと思い込んでいたかを、きっと私たちは知らなくてはなりません。私たちは本当に罪人の頭です。誇るところがなく、主からの栄光を受けるにふさわしくないもので、今もあるにもかかわらず、そうではないと、あなたは聖徒だと、神の宮だと、そしてあなたは美しいと、さあ立って出ておいでと、そう言ってくださる主の御声を聞くのであります。自分を知れば主の福音がどれだけ温かくて明るくて そしてこれを胸に叩いていることがどれだけありがたいかが分かるからであります。そして生きて人を愛し社会に仕え主の福音を告げ知らせて行くものとさせていただきたいと思います。それぞれの伝え方があります。でも立っていきましょう。お祈りをいたします。天のお父様、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかなと。神様、この告白を私たちの胸に与えてくださり、この御言葉が今週誰にも取られることがないように主を守ってください。神様、これを歌にして私たちに届けていてくださり、神様、どうぞこれを話すことがないようにどうぞ導いてください。よろしくお願いいたします。もしこの教会に集うこの声の届くところで本当に言葉にならぬ悲しみに悲しみを重ねておられる、あるいは来られた方がおられるならば、主よ、聖霊による希望と聖霊による豊かな御言葉による慰めの働きがそれらの一人一人のうちにありますように、たとえそれがたとえお一人であったとしても、一人を選んで担ぎ救い出してくださる主の働きを期待をいたします。主を支えてください。御子イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。